願いします。それでは初めに一言お祈りさせていただきます。愛する天皇様、今日のこの証の時をありがとうございます。どうぞ白馬で受けてきた祝福を御心のままに分かち合うことができるようにあなたの御心の証をさせてください。さあ皆によってお祈りします。アーメン。感謝します。ちょっと本当に洗礼式で感動してしまって証したいことがちょっと飛んでしまっている部分があるんですけど、まあ、神様に委ねてですね、証していきたいと思います。まず、先週から大学が春休みに入りました。でついこの間冬休みだったんでなんか大学って休み多すぎてですねなんか調べたら確かに3日に1回ぐらい大学休みがあるんですよ。そんなんだから日本の学生はクソなんだと思うんですけどですね、まあ、それで、行ってくることができました。でちょっと実はですね前日か前々日ぐらいまで経済が足りてなくて、まあ、そこはちょっと自分がちゃんとしてなかったところがあって足りなくなってしまったんですね。で約1万円足りなかったんですけど、まあ祈ったらですね、まあ、不思議な道行きで行くことができるようになりました。というのも、まあ、いつもそこでブスッとしてますけど、兄のダニ君がですね、仕方ない俺が払ってやろうつってですね払ってくれたんですね。まあ、神様に公開したいというふうに思います。、ね、本当に、まあ普段そういうこともあまりないのでですねこう祈った時にそういうことがあったのがすごく自分にとってこう励ましとなりました。でそれで行ってくることができたんですが、まあ、白馬キャンプというと2つ大きなことが あって 冬はですね夏は賛美ですけども、冬は映像祭とそれから、賜物の特訓がありました。で映像祭は今回、5校長崎から、出品して全部で58校作品が出されたんですね。でそのうちの20個がノミネートされたので58分の20、で長崎教会が、5分の2ノミネートされたということで、まあまあ、なかなか平均的な感じだなと思いました。でそれで、そのうちの1個が慈しみあいつの紐というのを、この後見てもらうカプスのやつだったんですけども、まあ、映像セミナーとか出た時もですねアンティオ教会の光牧師と、佐藤さんがそれぞれの教会 の今回出展したものを一つ一つこうなんかこうもっとこうこうした方がいいとかいうのをこう具体的にアドバイスしながらこうやっていったんですね。でその時にうちの教会は5個あるうちから、まあ、それをとりあえずこうしてもらったんですけども、まあ、特にあ、まあ、ちゃんとこう対象も若者向けで、しっかりしてるし、まあ、カメラワークもすごく見やすくて、特に言うことはないみたいな感じで言われたらですね、まあ、じゃあなんで上位に入ってないんだろうみたいな思ったんですけども、まあ、そこはそれでいいとして本当にすごく祝福されて、正直な話を言いますと映像祭が始まる前は、やっぱ映像祭結構、ね、時間が長いので、白馬結構日程がきついんで寝ちゃうんじゃないかなって思ってたんですね。ただ実際始まってみるといつもよりですねすごくこう映像のバリエーションっていうのがこう増えてていろんなこう面白い映像、まあ、これからが楽しみになるような映像というのがすごくたくさんあって気づけば最後まで見てました。で本当にこうどんどん群れ全体でそういう映像の、まあ、レベルも上がってきてるしなんかこういろんなこうアイデアというのが増えてきててすごく楽しみだなというのを思いました。でアンティオ教会とかはですねどんどんその映像部の人だけじゃなくていろんな人がこう映像を作って、それで教会でこう出していってるのでぜひ長崎教会の人もこの映像部だけじゃなくてですね自分たちでどんどんいろんなものを作ってもらったら面白いんじゃないかなというのをすごく感じました。でそれからもう一つは賜物の特訓なんですけど、自分は信仰の賜物とでそれから予言の賜物に行ってきました。で信仰の賜物は自分がその9つある賜物の中で一番個人的に求めている賜物なんですね。というのはまあ信仰さえあればなんかこう、まあ、信仰が一番人生で、祝福される、まあ、なんていうのかなポイントの一つなんじゃないかなと思っているのでそう言ってきたんですけど、今回か感じたのはですね去年も信仰の賜物に行ってきたんです。で毎回言われるのは信仰の賜物がどんな賜物か一言で言うと、山に動いて海に入れって言ったらそれがそうなるってそのまま信じれる人が信仰の賜物だみたいないうふうに言われるんですね。ただ今回ちょっと違ったのはいつもそれで自分はそうだみたいな思って、信仰告白するときに例えば大学でたくさんの人が好かれるとかですね、素晴らしい結婚をするとか自分のことばっかりこう告白してたんですけど、今回ですね、その行った時に学んだのは、信仰の賜物の人が教会の中で一人いるだけで教会がすごく、こう強められるんだということを言われたんですね。でその時にあそうだなと思ったんですね。というのは、聖書の中でも目は見ることをしていればいい。で口が見えなくても目が見えてさえいれば体は見ることができるというふうに、まあ、そういう話がありますけど、で よくですね、やっぱり誰か他の人のことっていうのは信仰が持ちやすいもんで、他の人がなんかその不信仰になってると、なんでそんな不信仰なんだろうとか思ったりとか、心、まあ、さばいちゃダメだと思いつつも心のどこかで、あの人不信仰だなってこうさばいてしまったりしてる一面というのは正直あるんですね。でそれはダメだなとか思いながらも、どうしてもこうそういう一面があったんですけど、そういう話を聞きながら、信仰の賜物が与えられている人の役割っていうのは、教会に語られていることを信じて握って、その人一人が仮にそのことを握り続けたならば、極端な話、その他の人が全員そのことを信じれなかったとしても、教会としては、信じたことになるというようなことを語られたんですね、個人的に。で、その賜物はまさにこの教会の中での役割があるんだなということを感じました。でなので、その頭でっていうより霊的なうちに他の人を裁くとかどうとかじゃなくて、その役割なんだなっていうことがすごく感じました。でそれで、じゃあ他の人は信じなくていいのかって、そういうことが言いたいんじゃなくてですね、それだけ特別な賜物が与えられた人っていうのは教会の中でのすごい力があるっていうことを語られたんですね。まあ、予言であれば予言を語ったり、信仰ならそれを信じたりっていうのは、それだけですごく力があるんだということをすごく感じました。で、そのことをですね、ぜひ皆さんもこう信仰を持ちてほしいなというふうに思います。で、個人的には、メッセージがあったんですけど、いろんなことを求めて、言葉とか求めてたんですけど、まだちょっとそれはまだこう受けてないんですけど、これから受けたいなというふうに思いました。で、パウロ牧師が主にある野心、ビジョンを持ってないとダメだということを、よく語られますけど、今回も言われてて、で器になっている人はみんなビジョンがあったっていうふうにですね。で今正直自分ビジョンがないんですね。なんでそのビジョンをはっきりこう受けたいなっていうのをすごく感じています。でそれから殉教生会でも語られましたけど、もうダメだと思っている、そこから始まるということをすごく言われてたんですね。で弱いことを自覚してる人がこうその持ち合いでいくとはいうことを言ってたんですけど、自分は正直ですね、ある一面は弱いなって、もうダメだってよく感じるんですけど、まだまだ感じてないなって正直な話、自分はいいやつだなとか、自分はいい牧師になるぞみたいなことをですねよく感じる時あるんですね。ダメだなってすごく思いました。で、ただそれは何ですか、本音を言わないとどうせ打たれるんで、ここでちゃんと本音を言ってですね、神様に打たれたくはないですけど、ちゃんと低められたいなっていうのをすごく今感じてます。っていうのはそうですね、はい、余計なことは言わないときます。はい、ここで証しを閉じたいというふうに思います。愛する天皇様、感謝いたします。本当に今回白馬でたくさんの祝福を受けて、来ることができたことを感謝します。本当に礼拝の中では限られた時間でしかこう証しができませんが、本当にこの中であなた様がさらに恵みをお流しくださったことをありがとうございます。この時を感謝します。イエス様にお祈りします。アメン。
感謝いたします。初めにお祈りします。天父様、この証の時はありがとうございます。御心の証ができますように助け導いてください。イエス様にお祈りします。アメン。皆様のお祈り感謝いたします。白馬洗礼会キャンプ、非常に祝福されて帰ってくることができました。で毎年ですね、非常に祝福されてるんですね。で夏のキャンプはですね、結構皆さんも参加される方多いと思うんですけども、ぜひですね、冬の白馬キャンプにも参加されることをですね、強くお勧めしたいと思うんですね。でそれほど祝福に満ちたキャンプなので、ぜひ来年たくさん行っていただきたいなと思うんですけども、私の方はちょっと長くなるとあれなんで、ちょっと突然ポイント絞って今日は証しをしたいと思うんですけども、私はですね、先ほどヨハネ君が言ってくれたように、映像祭とか、賜物の働きとかいろいろあったんですけども、夜はですね、夜で、セミナーがいくつかあったんですね。映像セミナーとかブログのセミナーとかあったんですね。私が一つ出たのがですね、オーケストラのセミナーにですね、今回出てまいりました。でなんでオーケストラのセミナーに出てきたかって言ったらですね、何もやる気満々で別に行ったわけではなくてですね、長崎教会でも実際に始まるので、それを体感しておきたいと、私の場合はその設営とか音響とかそういった関わりもあるので、どこからどういう音が出てるのかと知っとかないとやっぱりいけないと思ったので出て行ったんですね。でそのつもりで行ってきました。で実際に、 東京安定教会の方々が、まあ、楽器を持ってきてくださっていて、それを、まあ、お借りして弾かせていただいたりもしたんですね。私はコントラバス、あのでかいベースですね、あれをですね、弾かせていただきました。楽しかったですね。あのですね、初めて、今までですね、こう、まあ、エレキベースでやってるだけだったんですけども、それではなかなか体感できないような、まあ、クラシックの良さっていうか、私は全く畑違いの場所にいるので、そういった良さっていうのは今まで全然感じたことなかったんですけれども、実際にこれを自分自身でも総額しながら、賛美をする中で、本当になんか臨在をすごく本当に感じられるということ柄を、この、まあ、全然弾けないんですよまだ。別にコントラバス全然違ったんですよ、普通のエレキベースとは。指板も書いてないから、なんとなく感覚でこうやるんですけども、それも慣れてなかったのでなかなか難しかったんです。それでも一緒にさせていただく中で、臨在の中になんかこう入っていくのが感じられたわけなんですね。で、臨在を引き上げるものが感じさせられました。で、今回ですね、オーケストラのセミナーの担当者は辻郷牧師だったんですけども、まあ、辻郷牧師は急遽ですね、ちょっと体調悪くされたんですね。で、やっぱりこう霊的なアタックが、御心の時には御心のことにはアタックが来るんですけど、攻撃が強いんですけども、まあ、今回ですね、ちょっとそれで辻郷牧師が急遽セミナーの講師だったんですけど、ちょっとできなくて代わりの兄弟が立たれたんですね。まあ、その方も長くこうオーケストラとかそういったこと、大学とかでも勉強研究されている方だったんですけども、その方が、まあ、代わりの代行講師として話してくださったんですね。で、あんまりこうお話はですね、なんすかね、こう芸術家肌なんでしょうかね、ですね、そんなこう流暢にペラペラ喋るようなタイプではなかったんですね。説教学だったらなんか言われそうなぐらいのですね、ですね、たどたどしくですね、ボソボソボソボソボソボソってずっとゆっくり話されるわけなんですよ。で、私はですね、あ、なんかこう話が長くなりそうだなと思って最初聞いてたんですけども、ポイントポイントついてくるんですよね、話の中で。で、特に印象深かったのは、そのオーケストラ、どうしてもみんなその音符を、音楽をやろうとするけども、これは、賛美のために生まれたものなんだ。で、オーケストラは教会で生まれた、オーケストラ自体がですね、教会で生まれた、まあ、文化というかあれなので、これは教会に神様が与えられた、賛美をするために与えられたものだから、これをするときは本当に神様を心から賛美してください。で、オーケストラの練習なので、楽器それぞれ練習するときにですね、一つ一つ管楽器も弦楽器もみんな、一つ一つをしっかりと賛美をしながら弾いてくださいって言われてやったんですね。で、最初はですね、ガッチャガチャだったんですよね。で、ガッチャガチャで、まあ、みんながやってたんですけども、それを言われてみんなが本当にその神様を賛美する、臨在するっていうことで意識をして、やったとき、オーケストラでみんなで音を出したときに一つになっていったんですね。これはこれ長崎教会もですね、これからする上で大きなポイントの一つかなっていうふうに思うんですね。で、もうすぐ始まりますので、ぜひですね、そのことをですね、今日はお伝えしたいなというふうに思いました。で、神様が非常に今回のキャンプを通して、たくさん語ってくださったことがありました。で、本当に特に賜物の働きとかも非常にこの神様の祝福のポイントがあるので、長崎教会も賜物特訓してるんですけども、あれすごく恵みの時なんですね。賜物今までやったことないって方がですね、結構多いんですね。牧師の人の中でもですね、何人かいてですね、びっくりしたんですけども、それぐらい、貴重なことっていうか、まあ、重要なことをですね、恵みの中で今与えられているので、本当に日々の歩みの中で、信仰生活の中で賜物を用いるということですね。教会、そして私たち一人一人に与えられて、教会の賜物ですけど、一人一人に分け与えられているので、ぜひですね、皆さんも賜物をしっかりとですね、学んで用いていただきたいというふうに本当に思いました。お祈りをというところから感謝いたします。お祈りいたします。天父様、この証の時をありがとうございます。感謝してイエスキリストの名によってお祈りいたします。アメン。